皆さんこんにちは。ラジオカーラ小島ゆかりももです。今日は、引き続きですね、シャスタの後にサンフランシスコに滞在しております。サンフランシスコのここは女神の館からお届けしています。ゲストにはいつもラジオカーラに恒例の高野ひろこさんをお迎えしています。ひろこさん、こんにちは。
こんにちは、ももさん。ちょっともうレギュラー化してしまいました。
そうですね。ほとんどレギュラーですね。
そうですね。はい。で、個人セッション2日間、はい、当初8枠を、予定してたんですけれども、大変皆さん人気がありまして、受けたい受けたいということで、もう無理やりお願いしまして、ももさんの方に、11人の方に、
2日間で、ね、はい、11人のセッションをさせていただきました。はい。
デリサレンマッサージと前世クリアリングという2つのセッションでした。
はい、そうでしたね。とても楽しかったですね。
そうですね。ほとんどの方が今回は面白いことにね、前世クリアリングをお選びになりました。
そうですね。
もうすごい感動された。
涙を流されたりとかね。本当にセッションさせていただいて、はい、とてもセラピスト冥利に尽きるようなセッションをさせていただきました。
そうですか、はい、全体的な印象としてサンフランシスコのクライアントさんはどんな感じでした？
ピュア。
そうですよね。
すごくね、日本のから出て来られてる方ばかりじゃないですか。
はい、
でやはりとても前向きな方が多いなっていうふうにね、感じました。
なるほど。私は、セッション自体にはもう同席しないんですけれども、もちろん、いらっしゃった方をお迎えしまして、最後終わった後、はい、またちょっとだけお話しさせていただいたんですけれども、皆様のお顔がね、ビフォーアフターで全く違う。
やっぱそう感じられました。
前世療法、ごめんなさい、前世クリアリングもそうでしたけど、エサレミマッサージも、もうなんか皆さん少女のような、少年のような顔をして、
そうですね、なんか嬉しかったですね。
本当に
輝いてらっしゃってね、
ですごいこう美しく、魂の美しさが外に出てるという感じ、で、あとあれですね、エネルギーというかオーラがバーッと広がるんですよね、終わった後、
そうです
ね、解放されて、そういうのがすごく印象的で、はい、感動しました。
本当に楽しかったですね。お一人お一人中身はそれぞれにね違うんですけれども、特にこの前世クリアリングの場合は、ヒプノセラピーとヘミシンクを使ってね、前世の前世を見ていくということをやったんですけどもね、いきなりでね、私ちょっと心配してたのが、いきなり先生のところにいてね、果たして皆さん手応えを感じられるかなっていうのはちょっと懸念はしてたんですけど、全てうまくいくだろうというふうにね、天に委ねてセッションをさせていただいたんですね。
はい、
だね、皆さんが皆さんやはり体験されましたね。
そうですよね。私自身も今回初めて、先生クリアリングを、体験してみたんですけど、
ね、そうですね、セッションの前の日に、
そうですね、でもうすごくびっくりしたのが、私どうしてこんなこと言ってるのっていうようなことが、どんどんここ誘導で質問してもらったら答えが出てくるんですね、
そうです ね、
自分の着ていた服、性別、名前までが、
名前出ましたね。
ふっと出た時には、
何でしたっけ、ひろこさん。
オフェリオ、
オフェリオ、
男性でしたね。
あ、そうでしたね。
ギリシャだと思うんですけれども、
今回不思議なことに共通点がある方が多かったですね。
そうですね、
ギリシャ関係の人多かったですね。
やはりあれですか、ソウルグループ
多分そうじゃないかなと思いますね。やはり同じ時期にこうやって、受けに来られるということは、何か共通性を持たれたソウルのグループの人たちが集まって来られてるんじゃないかなというふうには思います。
本当、魂って覚えてるんですよね。
ね
え、それは普通の状態では覚えてない、
覚えててないのにね、覚えてないというか全然出てこないのにね、
だからそれが私にとっては本当に不思議な体験で、こんな不思議な世界があるんかと思うと、まだまだ自分の無知さっていうのをある意味、思い知らされた感じで、もっと、
でもそれはね、逆に言えばすごく潜在的にね、秘めている可能性が、とってもとっても無限にたくさんね、あるっていうことが
ね、
分かったんじゃないかなっていうふうに私は思いますけれどもね。
で、今日は
人もう一人 ね、はい、ゲストを、はい、お迎えしております、はい、久子さん、
はい、こんばんは。
こんばんは、久子さん。初登場ですね。パチパチパチ。久子さんは、ここの女神の館の、住人、女神様の一人ですが、はい、今回ね、受けてくださいました。
はい。
久、はい、子さん、いかがでしたか、受けてみて。
とても面白かったですね。うんうん、ももさんの声がとても心地よくて、
本当ありがとう、
ね、とても気持ちよかったです。
あ、そうですか。さらし障りのない程度で結構なので、
はい、
中身をちょっとどんなだったか教えてもらえますか。
はい、そうですね、ももさんの誘導に従って、うん、自分の過去性に戻っていくという形なんですけれど、何か不思議な感じですね、やっぱり。
うんうんうん、初めはね、一番最初の場面で、自分がどんな風な、人物像だったかっていうことを見ていただくんですけども、皆さん共通してね。はい、久子さんは何でしたかね。
私は、ヨーロッパに、いた少女、うん。
少女でしたね。かわいい少女ね。
はい、
今回ね、その、さっきのギリシャ関係の方と、
はい、
そしてね、素朴な、こう、なんか、農場とか、そういう素朴な、ピュアな自然と一体化している暮らしをしているような、そういう人物像を見られる方も多かったですね。うん。久子さんもその一人ですね。
そうですね。自然の中にいて、自分がとても喜んでいる、そういった気持ちが、何か、蘇ってきて、不思議な感覚でした、
うん、潜在的にね、それを持ってらっしゃるものだと思いますね、とてもピュアでしたね。
そうですね、不思議でしたね、
ひろこさんと対照的ですよね。
どういう意味ですか。
いやいやいや。ね、ギリシャ系の方とそういう自然の、もう慈しんでいる人物像ということで、その実際に受けてみてね、
はい、
いろんな場面をいくつか見たと思うんですけども、はい、ヒプノの前世を見るときに皆さんにご説明申し上げてるんですけども、この前世があるかないかはね、うん、確かではないとは思うんですよ、うんうん、私は体験的にはいくつも前世を思い出したりとかして、きっと魂は輪廻転生しているんだろうなというふうには思っているんですけども、そこがね、前世があるかないかが実は大事なのではなくって、もっとこう、その前世のそのいろいろなドラマを見ることによってね、今の人生にどう生かせるかっていうことの方がとても、大切だというふうに思っているんですね。ですので、皆さんのそれぞれの、前世のテーマが、今世にどう影響を及ぼしているかというあたりをね、見ていただきたいなというふうに思って毎回セッションさせていただいているんです。久子さんはどういうふうなテーマが見えてきましたか？
そうですね。
久子さんのちょっとカルテ
を、はい、お願いします。
見ているんですけども、はいはい、
なんだかですね。テーマというよりも、なんか気に受けたんですけれど、今日すごく元気になった感じがして不思議なんですけれど、なんかもっと自分の本質的なものに触れたような不思議な体験だったので、ちょっとびっくりしました、
ちょっとご紹介していいですか。
はい、はい、お願いします。
最後の場面でね、人生を振り返る場面があるんですけれども、はい、この終わった人生をね、その時に久子さんが得たものというのが、自然と一緒にいてね、とても幸せだったというふうにね、ご自分の口から語ってらっしゃるんですね。で、もう少し人と関わった方が良かった。で、もっと感謝、もっと感謝ということをね、おっしゃっていました。
うん、
今の人生とリンクしますか？
多分じゃあその時に学んだことを、今回はもうちょっと改善して、少しは少しは良くなっ、もうちょっと人の中に入ってるかもしれないですね。
今だってすごく楽しそうなね、ここでの生活を ね、 そうですね、演じられてますね。
どちらかというと自然 派というよりも、
うんうん、
人と交わってるかもしれないですね。
それに久子さんすごく感謝の方だから、うん、やっぱり前世の学びで今感謝の人生を送ってらっしゃるんじゃないかなと ね、うん、
で最後にももさんの誘導で最後の自分の、うん、その生の一生の一番最後の瞬間を見てみてくださいって言った時に、はい、どんな部屋にいましたかとか、
うん
うん、その時何かこうイメージが湧いてきたので、その時何かちょっと寂しかったんですね、うん、
最後の時にね、
最後の時、うん、でその人生の真ん中辺で結構いい暮らしとかもして、
そうでしたよね、
裕福になったりしてたんですけど、うん、なんで私は最後一人だったのかなーなんて、
うんう
ん、なんか不思議な感じでしたね、
うん、
自分をもっと大切にしようって、うん、なんかすごく自分がプレシャス、うん、尊い存在なんだっていうことを、うん、
感じた、
うん、感じましたね。
へー、素晴らしい。
だからなんか今日、うん、もっと自分を大切にしようっていう意識がすごく強く、うん、
高まってきた、
うん、
へ
ー、やっぱり一つのね、
うん、
魂ってすごく尊いんだなって、うん、なんか前世見ることによってまた思ったりして、
う
ん、
あ、本当、うん、でまたそれがなんか現実とリンクしてるっていうのが面白い
ですね。そうですね、テーマが、
うん、
ちょっと今やっなんかちょっとたまたま、うん、シニアの方のお世話とか、
うん、
シニアの方に対するセラピーとかっていうテーマが自分の中にあって、
うん、
特になんかこう亡くなっていく方、
うん
うん、がちょっとそういう、ね、不安とか寂しさとかないようにっていう、うんうん、本当に末期の方、
そういうケアを久子さんは今されてるんですよね。
そうですね、そういうテーマがあって、そういうことを取り組んでて、うん、本当に亡くなる前の 日まで毎日毎日リフレクソロジーしたりとか、うん、そういう経験があったんですけど、
うん、
なんか自分が見たビジョンが、
うん、
ああ亡くなる時一人だったんだって思ったら、
うん、
なんかちょっと、
うん、
あ、なんかそういうことがそういうのはすごく寂しいかなっていう、うん、
だからそういう人たちになんかもっとケアしてあげたいみたいな、
なんかそういうのあったんだって全然自分では意識してなかったんですけど、うん、昨日見たことで、
ね、リンクしてました
ね。リンクしてましたね、びっくりしちゃって、
うん、でも今そういう意味ではすごく有意義なお仕事をされますよね。
なんかとても自分で、
うん、
楽しく生き生きとできるんですよ、何か、ありがたい気持ちになってこういう活動ができる。
そこでも感謝が、
そうですね、感謝もテーマでした
よね、うん、そのね、前回のその人生から得た学びを、
うん、
それを今世でねまた学び直すというか再チャレンジですよね、
うん、
得られなかったものに対するチャレンジを持って、うん、今回生まれてきた目的というの中のね、うん、一つがあるのではないかなというふうに思いますね。
じゃあももさん聞いていいです？
はい。
私結構幸せだった、後悔なしって言って最後亡くなりましたね。うんうん、ね、
すごいいい人生でしたね、
うん。じゃあ今どうして生きてるの？
今ハッピーなんじゃないですか。
じゃあなんか学べないといけないことがもうちょっとあるはずでしょ？生まれてくるって。
あるでしょうね、うん。あるからこそこう生まれ直して生きているとも言ってもね過言じゃないと思うんですね。うんうん、きっと何か見落としているその学びというのが、
うん、
今ごめんなさい、ひろこさんのだけカルテ作ってないんですよ、ね、
いいですよ
ですのでちょっと何が起きたかっていうのがすぐ思い出せないんですけども、
うんうんうん、
きっとその時にその前の人生でね、
うんうん、
暮らしていたそのなんていうのかな、質的なもの、本質的なものが今のひろこさんに受け継がれているんじゃないかなというふうに思うんですね。だからとても幸せだったっていうのは、うん、ひろこさんのそのね、
うん、
楽天的な、
うん、
とても前向きなね明るい性格、
うん
うん、に生かされてるんじゃないかなというふうにも思います。
まあでも皆さん本当それぞれのあれですよね。
そうですね、感じ方とかも本当にね、よくヒブノとかねする場合に見えませんとかっておっしゃる方いるんですけども、うん、感覚的なものなので、
うん、
見えるという情報だけに頼らないで、
うん、
もっとね自分が何を感じているかとか、
うん、
か、うん、そういう感覚、心象風景とかね、うんうん、そういう感覚を大事にしていただきたいですね。これはヘミシンクとも通じるんですけども、うん、非常に、うん、体験ナインスっておっしゃる方がいらっしゃるんですね、たまに、うんうん、それ体験をしていないのではなくって、うん、いろんな感覚を実は味わっているんだけれども、うん、それを自分のね、視覚的なものというふうにこう概念があるので、
うん、
いろんな情報を聞いてても受け取っていないというか、うん、気づいていない場合があるわけですよ。でももっともっとね、うん、いろんな感覚を使って、例えば音であるとか、
うん、
気持ちがどう動いているのかとか、
うん、
そういったところもね、
うん、
観察してみると非常に面白いと思いますね、
うん、はい。でこの大体普通はヒプノセラピーだったらヒプノだけなんですよね、
ええ、
でもももさんの場合は最初にというかずっと、うん、メタミュージックっていうんですか、
う
ん、
そうですね、ヘミシンクを使ってます、
ね、うん、それが私はすごくリラクゼーション、最初の入っていくのがいいなと、
うん、
ね、
うん、なんか昨日受けて今日すごくリラックスして、で昨日たまたまロサンゼルスの方から、
帰って
くるです、ね、旅行から帰ってきて、うん、すごいハードスケジュールだったんですけど、うん、私は今日疲れてるかなと思って起きてみたらとっても元気で、うんうん、どうしたのかなって、ちょっとなんかエナジーチャージされちゃったみたいな感じ、
うんうん、
なので少しそういった影響もあるかもしれ
ない、エネルギー的なものを非常にね、やっぱりこのセラピー受けると、うん、そういうエネルギーの変化というのは起きてくると思いますね、
うんうん、深いですね、
そうですね、エサレンの方の皆さんはいかがだったんでしょうね、その後というのは
大変満足されて、一人の方から、
はい、
フィードバックをいただいたんですけれども、
はい、
エサレンの凄さはその時その日ではなくて、その翌朝、素晴らしいこう清々しい爽快感で目が覚めたと、
うん、
高校生に戻ったみたいで、うん、働いたみたいですというご感想をいただいてますので、
やはり嬉しいですね。
ヒプノも、
うん、
前世クリアリングも、うん、エサレンも全てのセラピーがその時というか深まってくるんですね、うん、その時、その後で、
うん、
だからそれをすごく私自身、はい、皆さんのクライアントさんの感じを見て、感じたというか、学んだような気がします。
あ、そうですか、うん、嬉しいですね。
ももさん、
ありがとうございました。
ま また、はい、来年の11月に、
そうです ね、来年の11月ぐらいに予定していますので、またね、はい、サンフランシスコの皆さんともお会いしたいと思います、
はい
はい、とっても楽しい日々でした。
あ、よかったです、で明日は
明日ヘミシンク、うんね、初のヘミシンクのセミナーなので、どうなることやという感じなんですけども、とってもね、前向きで意識の高い方が集まってこられるんだろうなというふうに思ってます、
ね、皆さんとっても楽しみにされているので、
はい、
私自身もとっても楽しみにしておりますので、
ひろこさん2回目ですね、
はい、2回目の基礎コースで、
はい、
今度は寝ません
前回も素晴らしい体験されましたよね。
そうですね、うん、いろんな音楽聴かせていただいて、それが自分の中から湧き出るっていう、
音が湧き出てきましたよ ね、
作曲家になれるかもしれませんね。
あれね、不思議ですよね。本当素敵な、ね、音楽が聞こえてくる時あるんですよね。きっと昔の天才と言われる作曲家の人たちはそうやってインスピレーションを得て作曲をしたんじゃないですかね。
ですよね。本当に
みんな天才です。
はい、みんな天才です。はい、明日また最後、最終日、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。はい、とてもね、楽しいセッションをありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、
それでは皆さん、サンフランシスコからお届けしました。ももはですね、あと1日こちらでヘミシンクセミナーを行って、その後あさって帰国します。大阪でもどんどん、セミナーとかセッションを行っていきたいと思いますので、皆さんどうぞカーラの方に気楽にお越しください。お待ちしております。それでは皆さん、どうぞお元気で、さよなら、チャオ、
さよなら、
さよなら、バイバイ。